神戸新金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から22年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店などをご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
個人インターネットバンキングでリーズナブルに簡単送金、神戸信金の個人インターネットバンキングは月額基本手数料が無料。
このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にあるいろいろな企業やお店、団体などを訪ねて、その歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。今日はですね、先週10月25日に神戸信用金庫企業見学バスツアーに参加した愛媛県上島町にある国立弓削商船高等専門学校を取材しました。弓削商船高専の学生の皆さん、愛媛から練習船の弓削丸に乗って、今月24日の夕方に神戸港中取っ手に入ってきました。
船で来られたんですね、さすが。
そして翌25日に軽コンピューターと、このコーナーでもおなじみものづくり企業の株式会社清水テック、そして島本ダイカスト株式会社を見学しました。それでは情報工学科4年生の島谷健太郎さんと石井鈴香さん、弓削丸キャプテンの森栄太郎さん、情報工学科4年担任の前田博文さんにそれぞれお話を伺いましたので聞いてください。今日一日神戸市内のいろんな企業を回ってこられたと思うんですけれど、どんな感想をお持ちですか？
そうですね、やっぱりこう情報学科っていうことだけあって、こういう最後のダイカストさんであったりが結構機械寄りな感じなので、こういうところを見るチャンスもないので結構ためになりました。
やはりものづくりには興味がある？
そうですね、やっぱりものづくりとか見えないところのちっちゃい部品だったり、まあ、こう大きな部品だったりっていうのを結構取り扱ってたので、やっぱりそういうところも観点を見てしっかり見ましたね。
今日一日企業見学ツアーに参加して思ったこと、将来どういう道に進みたいというのを改めて思われました？
将来やっぱりこう画像処理系の仕事に就きたいなと自分は思ってるんですけど、やっぱこういうの見て、なんかこういう仕事もいいなと思いましたね今日は。
そうですか、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
石井さんは何かを専攻されてるんですか？
情報工学科です。
今日一日、企業見学ツアー参加していかがですか？
めったに入れない企業さんって聞いてたので、貴重な体験ができてよかったなと思ってます。
将来はどういう方向に進みたいということで弓削商船高専に入ったんですか？
最初入学した時はそのプログラミングをしたいなっていうので入ったんですけど、勉強していくうちにちょっと苦手だなってなってきたんで、ものづくり作業する方の仕事がしたいなと思ってます。
今日は軽コンピューターを見て、そして午後からはものづくりの企業を2社回りましたけれど、やはりものづくりっていいものだと感想を持ち上げました。
大変かもしれないけど楽しそうだなとは思いました。
特にものづくりでこういう部分で関わってみたいとかっていうのはありますか？
設計もいいけど、やっぱり本体を作る方がいいかなって思ってます。その座ったまま作業するのがあんま好きじゃないんで、動きたい方なんで、
でもこの弓削商船高専は女性が多いですね。
情報科が結構多くて、他の電子科とかはそんなクラスに一人女子がいるかなぐらいとか、商船も 3,4 人いるかなぐらいなんですけど、やっぱ情報なんでその女性が多いですね。
頑張ってください。
ありがとうございました。
さて、弓削丸のキャプテンでいらっしゃいます森さんなんですけれども、毎年この時期にこういった学生を乗せて こういうツアーといいますか。
そうです、あの4年生情報工学科では4年生のですね、あの例年4月頃にあの実習兼あの会社の見学を行っていたんですけども、今回はあの10月ですね、この時期に、はい、見学を兼ねてですね、神戸に来させていただきました。
湯気商船高専ですから、はい、当然あの港湾、はい、港あるいは船にまつわる、はい、その若い人たち、はい、将来を育てていくのかなというふうに思ってたんですが、はい、決してそうではないんですね。
そうですね、あの本校はですね、商船学科それから電子機械工学科もありまして、でその方たちもあの毎年ではないんですけども、あの船に乗っていただいて知識のですね、あの幅を広げていただく意味でですね、あの航海士はどんなことをしているのか、機関士はどんなことをしているのかをですね、あの知ってもらうために航海実習を行ってます。
なるほど。こうしたあの航海実習、愛媛から神戸までっていうのは時間にしてどれくらいかかるものなんですか？
だいたい距離的には110マイルぐらいあるんです、学校からですね、はい、あので、船の速さがだいたい12ノットぐらいなんで、9時間からちょっと遅い時で10時間ぐらいかかるような形になります。
は
い、
その間学生の皆さんはどんなことを学んでいらっしゃるんですか？
そうですね、船のですね、実際に舵を取ってみてですね、どういった船の動きをするのかだとですかですね、エンジンルームに入って実際に動いているもののですね、音を聞いたり、エンジンがどんなコンディションなのかをですね、実際に見ていただくような実習を行っています。
この情報工学の分野では男性もですけど女性が半分ぐらいいますので、はいはい、この船っていうとね、はい、まあ、男性用に作られてるっていうのが大概の場合だと思うんですけれど、はいはい、その辺の対応というのはもうできてるわけですね、この船は。
はい、そうです。商船学科も変わらずですね、女性の数は少ないですけれども、ね、いますので、女性用 の、 あのトイレだったりシャワーもついてるような形で、はい、その辺は対応させていただいてます。
毎年こういう公開実習をされていて、はい、学生の皆さん の、 その将来に向けた、はい、なんかこう目つきが変わったりとか、はい、なんか旗で見てて何か感じることってあります？
そうですね、将来に向けてこれが役に立つかといったらどうなのかなと思ってるんですけど、実際に船に乗ってわーすごいとか、演じてこんなんなんだっていうのをですね、聞くととても嬉しい気持ちになります。はい、
ありがとうございます。それでは担任の前田先生にお話を伺いますけれども、はい、この情報工学科っていうのはどういう科なんでしょうね？
そうですね、主にですね、コンピューターを使ったですね、広く、まあ、いろいろ学ぶ学科なんですけど、例えば画像処理とかですね、インターネットとか今流行の IoT とかですね、幅広く学ぶことができる学科となっています。
今回この湯気丸に乗って愛媛から神戸ということで公開実習も含めてされてますけれども、この目的というのはどんなところにポイントがあるんでしょうか？
そうですね、私たちの学校は商船学校ということもありまして、情報工学は確かにその商船学科とは全く関係ないんですけども、はい、商船学科に所属している以上はですね、その船の体験というものをですね、やってですね、まあ、人として成長してもらうためにですね、2年生と4年生の2学年がですね、年に1回ずつ外をですね、船で航海するというような趣旨となっています。
今回神戸信用金庫のサポートで軽コンピューターあるいはものづくりの企業を回ってこられましたが、先生のお立場ではどんな風な印象を持たれてます？
そうですね、一般的なですね、会社説明と違ってですね、実際の現場が見えたことはですね、学生にとってはですね、かなり有意義なですね、今後その就職を決めていく上でですね、まあ重要なというか、まあ意味のある経験ができたんじゃないかと思います。
今後はこうした機会というのはもっともっと増やしていきたいと？
そうですね、4年生に関しましては毎年神戸を訪れてますので、今後とも続けていきたいと思っています。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
実はこの湯気丸の船の中で、話をね、
これ船の中なんですか？で
停泊中の船の中で、学生さん男女2人、
揺れなかったですか？
まあ、特にはまあもう中とって停泊中の船でしたのでね、実はその情報工学科の学生の人たちは全部で40人、4割ぐらいが女性。
あ、そうですか。
結構その女性が多い。なんか
あのクラスでは一人ぐらいしか女性
が多
い。
先ほどの、まあまあまあね、クラスによって
クラスによって意外な感じがしますね。
はい、今回は神戸信用金庫企業見学バスツアーに参加した 愛媛県上島町にあります国立弓削商船高等専門学校についてご紹介いたしました。あなたのそばで未来を夢見る街に、
余ったら貯めるじゃたまらない、神戸信金の定期積金で毎月増やす、頼れるのは神戸信用金庫。
神戸信金三上公也の企業訪問、このコーナーは夢ある未来のお手伝い神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組のブログではポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。